大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。はい、こんにちは。一週間のご無沙汰でした。今週もよろしく。大岩健一です。2月の終わりから3月の初めをまたいだ1週間でしたけどもね、もうすでに何日か日中の気温が15度前後なんていう暖かい日もありましたよね。まあそれでも信州じゃ朝はまだ1度2度なんて冷え込むこともありますから、本当に今は着るものに困ってます。朝の寒さに合わせて少し厚着をしてますと、日が出てから昼間は暑いですしね。FM 善光寺から権堂を通ってグランドシネマズにやってくるだけで額に汗をかいてしまったりしてます。そこでちょっと調べてみたんですけども、長野地方気象台のホームページに載っていたのは、この時期3月初めの平年の気温、日中8度前後なんですね。それに比べたら来週あたりも12、3度まで上がる日もあるっていう予報ですからね。今年は結構春らしい陽気になるのが早いんじゃないですかね。このまんま行くと桜の開花予想もだいぶ早まるかもしれませんね。まあ毎週電車で長野まで通っていまして、私山の景色って今の季節に見るのが一番好きなんですよ。まだたっぷり雪をかぶっている山が青空をバックに真っ白に見えるっていうのはね、今風に言うと本当に映えますからね。北アルプスは鹿島槍から白馬にかけての山、白い連峰がいいですしね。それから案外長野の地元の皆さんは気づいていらっしゃらないかもしれませんけども、電車に乗ってて必ず見るのは今井の駅のホームから北の方角にポコッと見える高妻山ですね。普段長野駅界隈の市街地からは見えませんけども、今井のあたりまで行きますとね、手前の茶色っぽい山と山の間に真っ白で意外に頂上にかけてはとんがってるんだなとよくわかります。もう10年以上前ですけども、晴れた日に戸隠のスキー場から間近で見た高妻山はさすがに日本百名山に入るだけあって魅力的な形に見えたのを思い出しましたね。まあそれ以来いつか登ってみようとずっと思っているんですけども、まだ実現していません。というか、それからだいぶ体力が衰えましたから今高妻山には登れないだろうな。春らしくなってくると空の青さが濃く感じますけどもね、それをバックにした真っ白く見える雪をかぶった山、そのコントラストが映えるのは今の時期だけですからね。ぜひ晴れた日は目の保養にしてみてください。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りします。さあ聞こえてきた今週の1曲目は大貫妙子さん93年の曲ですね。1曲目にしてはちょっとスローですけども、春の手紙。片岡鶴太郎さん主演のドラマ火災の人の主題歌に使われていました。今週の1曲目は大貫妙子さん93年の曲春の手紙でした。
蔵出しコレクション。
さっきもオープニングのところで少しお話ししましたけどね、今年は暖かくなるのが例年より早いかと感じるんですけども、まあそうは言っても信州じゃ今月の末あちこちで卒業式が行われる頃でも雪が降ったりすることは決して珍しくありませんからね。まだ車のタイヤは変えてしまったりできないでしょうね。そんなもうそろそろいいんじゃないって頃に降る雪のことを、かつてかぐや姫の伊勢正三さんは名残雪という曲にして、それをイルカさんが歌ってヒットさせましたけども、長野県出身地元のシンガー手仕事屋吉兵衛さんは忘れ雪っていう曲が NHK の新ラジオ歌謡で取り上げられて全国的に知られる存在になりましたよね。やっぱり冬の終わり、ちょうど3月の別れや卒業の季節には思い出される曲の一つですよね。そんなわけで今週は久しぶりというか、ひょっとしたら初めてかもしれませんけど、この番組では手仕事屋吉兵衛さんの曲を聴いていただきましょうか。1949年昭和24年の12月31日大晦日、松本に生まれた吉兵衛さんは今73歳です。松本あがたが丘高校出身ですから、あの上条恒彦さんやワサビーズの堀六平さんの後輩にあたります。高校時代からギターを弾くようになったそうですけども、その後選んだのは木彫家への道で、何人もの師匠に教わったりしながら20代で長野県の主催する工芸展で奨励賞を獲得したりしています。まあそんなこともあった縁で、お隣新潟県の津南に新しく木彫の学校を作るからコースとして来てくれないかっていう話が舞い込んできまして、ふるさとを離れて新潟で生活するようになります。
ところが蓋を開けてみると生徒があんまり集まらなかったり、毎年予算も削られて地元の役場も手を引こうかという話になりまして、吉兵衛さんの思いはどんどん暗くなっていったんだそうです。まあそんな中でも仕事の傍ら自分で曲を作っていた吉兵衛さんは、こんな今の状態は早く忘れたいという思いで書いたのが忘れ雪だったんだそうですよ。そしてこの曲をはじめいくつかの作品を NHK の新ラジオ歌謡に応募したところ、何曲かは他の歌手が歌って採用されて、しかし忘れ雪は本人が歌ってほしいという NHK のディレクターの希望があったそうで、全国に放送されたのが1987年昭和62年でした。以来地元信州はもちろんですけども、今でも福島県とか愛知県の根強いファンたちからお呼びがかかってライブ活動を続けています。今吉兵衛さんは安曇野に住んでいらっしゃるんで、私が安曇野 FM で担当している番組には月に1回ゲストとして出演していただいてましてね、もう15年ほどのお付き合いになるんですけどもね。ちょっと今日はそんな裏話をご紹介しました。手仕事屋吉兵衛さんの曲忘れ雪。もちろん伴奏のギターを弾いてるのも本人です。今週の蔵出しは手仕事屋吉兵衛さんの出世作、1987年の忘れ雪でした。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は、生田斗真主演、お湯の道と書いて湯道です。お風呂をテーマにした映画といえば、古代ローマのイタリアを舞台にしたテルマエロマエとか、懐かしのテレビドラマ時間ですよのような、お湯に入りに来るいろんなお客さんたちとの笑えるエピソードで綴ったコメディーだと思ってみたんですけどもね、違いましたね。日本人の心の根っこにあるお湯、お風呂を愛する DNA 的なものを気づかせてくれた人情ドラマですかね。物語はある地方の小さな町にある銭湯、マルキン温泉の息子に生まれた三浦史郎が主人公です。東京に出て建築家として名を成したものの、最近は仕事が暇でしょうがない。そこで弟の五郎が後を継いで細々と経営していたマルキン温泉を畳ませてマンションを建てようと企てます。久しぶりにふるさとの銭湯を訪れた四郎でしたが、弟の五郎と銭湯好きのアルバイトの娘泉が切り盛りするマルキン温泉が地域の人たちにとっても愛されていることに気づかされます。確かに銭湯の経営は厳しい。しかしそこにはお湯に入りに来るお客さんたちの様々なドラマが反映されていたんです。お湯の道、湯道を教える道場には家元までいまして、お湯の何たるかを教わりに来る弟子もたくさんいるんですね。一方で源泉かけ流し至上主義を掲げる温泉評論家からは、井戸水を薪で沸かした銭湯なんて昭和の遺物だと酷評されたりもします。そしていよいよ廃業の危機に直面した四郎と五郎の兄弟は、ある行動に出て思いを新たにするんですが、点々点といったストーリーなんですけどもね。四郎には生田斗真、弟の五郎には浜田岳、アルバイトの泉は橋本環奈、そして常連客がね、バラエティに富んでいてすごいんですよ。寺島進、戸田恵子、笹野隆に吉行和子、小日向文世といった豪華メンバーの他に、湯船に浸かりながら天童よしみとクリス・ハートがハモる上を向いて歩こうには、ちょっとうるうる来てしまいましたね。また江本明、厚切りジェイソン、久保田正隆、吉田幸太郎、夏木マリにウエンツ英二と、ちょっとした役も豪華な配役で、薬と笑えるシーンも盛りたくさんです。実はこの作品を企画して脚本を書いたのは、あの送り人の小山薫堂さん。また制作はマスカレードホテルのスタッフが担当しているんですね。温泉であれ銭湯であれ、日本人がお風呂好きな理由がよくわかる、とっても楽しめる映画です。ちなみにグランドシネマズでは、上映シアターの入り口にグラシネオリジナルの温泉らしいのれんがかけられています。混浴の混という字まで入ってるんですよ。これであなたも湯道の世界、お風呂の素晴らしさに改めて気づかされること間違いなし。今週ご紹介した新作映画は、今夜にでも近所の温泉やスーパー銭湯に入りたくなるはずの湯道でした。さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。 今年度第95回アカデミー賞で作品賞、主題歌賞など6部門にノミネートされたことを記念して3月3日金曜日から追いトップガンを堪能できるスクランブル上映が始まりました。激アツなトップガンマーベリックを大きなスクリーンで改めてご覧ください。さらに入場者プレゼントとしてはノミネートされた賞が刻まれたラスト胸アツステッカーを配布しています。数限定ですからお早めにどうぞ。そしてただいまロビーに設置してあるスタッフお手製のスズメの椅子プレゼントキャンペーンがスタートしました。ロビーに置いてあるポスターや蒼太さん型掲示物の QR コードの応募フォームにエントリーしていただいて抽選でスズメの椅子をプレゼントします。ご応募は今月31日金曜日まで。詳しくはグラシネのホームページや SNS でご確認くださいね。また現在劇場のロビーにはホワイトデースペシャルフォトスポットが出現しています。14日頃までですから映えスポットをお探しの方はぜひお立ち寄りください。以上、今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
さて3月の声を聞きますと、そろそろ今年度のアカデミー賞が決まる頃だなぁと思って確認したんですけどね、今年は日本時間で3月13日、再来週の月曜日に各賞の発表とセレモニーが行われる予定なんですね。注目の作品賞には今週からグラシネでも上映が始まったスピルバーグの新しい作品フェイブルマンズや、ノミネートが決まって再上映されるトップガンマーベリック、その他アバターウェイオブウォーターにエルビス、地味ながら評価の高いイニシェリン島の精霊なんてところもノミネートされています。アカデミー賞は今年95回目を数えるそうですけどもね。今週のこのコーナー、タイムスリップムービー室では、去年の暮れに長野市のアラン・スミシーさんからリクエストをいただいていた第51回ですから44年前のアカデミー賞で作品賞を獲得したロバート・デ・ニーロ主演のディアハンターのテーマ曲を聴いていただきましょうか。ようやく手に入れました。そう、今年度の午前10時の映画祭では11月頃上映されましたんでね、アラン・スミシーさんはそれを見てリクエストをくださったんでしたよね。ベトナム戦争を題材にしているんで、ちょうどロシアのウクライナ侵攻と時期的に重なってしまいましたから、より戦争の悲惨さとか愚かさを感じたんじゃないかと思います。物語としてはロバート・デ・ニーロやクリストファー・ウォーケンなどペンシルベニアの製鉄所で働いていた3人の若者が徴兵されてベトナム戦争に駆り出されるんですけども、くしくも彼らはロシアからの移民の子孫という設定なんですね。仲間たちが開いた3人の壮行会では、出兵するクリストファー・ウォーケンの演じるニックが若きメリル・ストリープの扮するリンダにプロポーズするなんていう微笑ましいシーンもあったんですが、実際に赴いたベトナムでの戦場は苦戦の連続で、なんと3人ともベトナム軍の捕虜として捕らえられてしまいます。まあそこからが大変なストーリーなんですけどもね。1978年制作なんですが、この作品から戦争という地獄から命は持ち帰って帰還したものの、悲惨な体験によって精神を病んでしまった若者の存在にスポットライトを当てるような作品が多く作られるようになったと言われています。タイトルのディアハンターというのは、戦地へ赴く前にふるさとペンシルベニアの森で3人が楽しんだ鹿狩りから付けられていますけどもね、作品全体の持つ深い意味にもつながっているんですね。ではリクエストのそのディアハンターのテーマ音楽、静かなギターの曲です。カバティーナ。リクエストをくださったのは去年の暮れだったんですけども、今週は長野市のアラン・スミシーさん、聞いてくださってるかな。今週のタイムスリップムービーヒッツは、日本では1978年公開、アカデミー作品賞を取ったディアハンターのテーマ音楽、カバティーナでした。では今週もリスナーの皆さんがメールで送ってくださったメッセージをご紹介していきますね。まずはちょっとだけお久しぶりの須坂市の風の坂道さんです。またご無沙汰してしまいました。いやいや、いいんですよ。聞いてくださってるだけで。先週大岩さんが通販でお買い物をされるというホニャララビーンには思わず笑ってしまいました。まあ別に NHK じゃないんで直接名前を LL ビーンと言ってもいいんですけどもね、受けてよかったです。私もこのホニャララビーンのダウン持ってますよ。ショート丈のとロング丈のと2枚、ああどっちかを先に買って気に入ったんですね。軽くてあったかくて、ショート丈の方はほとんどの外出に着ています。まあ気軽に使えますよね。大岩さんが買われたコートもとっても良さそうですね。 カタログを見るとあれもこれも着てみたくなりますが、ジャパンフィットのタイプじゃないとかなり大きそうで注文する勇気がないです。笑い。そう、通販のメーカーは私他にも2つほど買い物してるんですけどもね、メーカーによってはサイズ変更は無料なんだけど、それで変えてもらいたい方を送る送料は無料じゃないっていうところもあるんですよね。1000円近くかかったりしますと、何のためにセールで買ったのか分かんないじゃないかってことになりますからね。2回ぐらいそんな目に遭いました私。3月に入って春そのものという陽気の日もありますけど、明るくて春っぽい服を探したくなりますね。そうですね、こないだなんかの雑誌の広告の見出しで見たんですけども、いわゆるシルバーエイジ向けの雑誌なんですけどもね、年を取ったら取ったで地味な色より明るい色を着ようって書いてありましたから、私もそれを見て、おお、その通りと思ったんですよ。グレーとか黒とか紺ばっかりじゃね、いかにもって感じになっちゃいますからね。で、風の坂道さん追伸として、今週の土曜日は来る5月13日の土曜日に須坂のメセナホールで開かれる夏井いつき区会ライブのチケットの発売日なんですよ。そうですか、夏井いつきさんの話題久しぶりですね。私メセナの会員になったので、土曜日の朝は早速チケットを買いに行きます。これはじゃあネットで予約とかそういうシステムにはなっていないんですね。だいたいああいうチケットの発売って窓口は10時に開くはずですから、チケットを求める人が行列を作って時間がかかったりすると、この番組の11時のスタートに間に合うかな、大丈夫かな、ポケットラジオとか持ってってくださったでしょうかそんな心配までしなくたっていいか。そしてこちらは長野市の猫道探検隊さんです。週末 Mウェーブでスケートをしてきました。なんか大会に出場したっていうわけではなく、多分冬場体動かしてないからちょっと運動ってことなんでしょうかね。滑るのは3年ぶり。最初はおっかなびっくりでしたが、だんだん慣れてきて気がついたら2時間近く楽しんでいました。翌日ふくらはぎあたり筋肉痛は大丈夫でしたか？私の腕かっこ足だと、うん、確かにスケートやスキーの場合そうかもしれない。1周400メートルを滑るのに2分ぐらいかかるんですが、小平奈緒さんは30秒以下で滑るんですから、オリンピックってすごいですよねまあプロのスポーツ選手ってのは何だってすごいですよ。我々凡人とはちょっとレベルが、いやいや、ちょっとどころか全然レベルが違いますからね。野球で言えば160キロのボールをバットに当ててそれをホームランにする人がいるんですからね。投げる方も投げる方だけど、打つ方も打つ方でしょ。 WBC 楽しみですね。M ウェーブでは九州物産展も開かれていて、からしレンコンを買ってきました。あ、羨ましいな、あの熊本名物ね。私もね、からしレンコンは2回ぐらい食べたことありますけど、お酒特に焼酎には合うんだわ、九州だから焼酎。昔から食べて親しんでいるわけでもないのに、なんか好きなんですよね。大岩さんもそんな食べ物ありますか？そう聞かれてちょっと思い出したのは、たまにお土産でもらったりする富山のマス寿司でしょう。あれね、そんなにほっぺたが落ちるぐらいうまいってほどでもないんだけど、北陸の物産展なんかあるとつい買ってしまうんですけどね。そしてこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3のメッセージは、先週のギャル、はいはい、スター誕生で売れなかった3人組、黒木真由美、石江道夫、目黒ひとみね。私は中でも目黒ひとみさんはちょっとファンだったんですけど、まあソロでは売れなかったんで3人になったギャルのマグネット上に気をつけろ。歌手名も曲名も覚えていませんでしたが、サビの部分を聞いて思い出しました。懐かしかったです。もうこれでグループ名も曲のタイトルも忘れないでしょうね、きっと。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたも、メッセージやリクエストどうぞ送ってくださいね。メールのアドレスは数字の半角765@fm-zenkouji.co.jp。 善光寺は ZENKOUJI、 これで善光寺です。また FM 善光寺のホームページから直接送れますよ。FM はアルファベット、善光寺はひらがなで、 FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので、送ってみてくださいね。この番組大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は、毎週水曜日の午後、長野大通り権堂の入り口の田町西の信号の角にあるおなじみのシネコン、長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。1階から階段を上がりきったところの正面にガラス張りのスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、帰り際ちょっと時間があるよっていう方は、映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れといてください。 今週はお久しぶりの須坂市のドッキリガメラさんがメッセージを入れといてくださいました。今日はスズメの戸締まり、なんと3回目です。初回はこの番組のお知らせで知った新海監督の舞台挨拶の時、2回目は正月の帰省先に近い川崎で、スズメに心をわしづかみにされました。何度見てもいいですね、というか3度目でようやく全貌を理解できました。ここにこんな音楽が使われていたのかと気づくこともあって、はいはい、神木隆之介くんが声をやっている大学生がね、オンボロの会社で東北へ向かうんですけども、そこでかかる音楽なんか懐かしいのがいっぱい出てきますよね。新海監督の描く日常生活の美しさ、それが結構危うい均衡の上に成り立っていることや、今は真っ暗に思えても必ず朝は来る、あなたは光の中で大きくなるというセリフとか、いろいろ印象に残りました。何度でも見たい映画です。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の一曲、先ほどのタイムスリップムービー室のコーナーではディアハンターのテーマ音楽カバティーナをかけましたけどもね、歌の入った洋楽の曲はまだ今週かけていなかったので、今日はこんなのを選んでみました。1988年日本でも結構ヒットしましたよね。イントロ当てクイズでわかる人もいらっしゃるでしょう。シニータが歌っていました、遠いボーイ。こうやって今聞いても分かりやすいメロディーラインで、流行った理由がなんとなく理解できますね。シニータの遠いボーイでした。
昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。
ではインデックス、今週は12巡目の句です。これまで句はクリスタルキング、グレープ、クレイジーキャッツに工藤静香、桑田佳祐のソロと、ここまでは3曲ずつかけてきたんですけども、6巡目から8巡目は区で始まる名前の3組3曲、桑名正宏、久保田麻希、倉沢敦美にクールス、倉田真理子、クリエーションなどなどかけまして、9巡目はクール5の3曲をお送りしました。そして10巡目11巡目と桑田靖子、久保田利伸、倉橋瑠衣子に黒木真由美などなどかけて、今回も区で始まる名前の3組3曲なんですけどもね、まずはザ・グッバイといえばタノキントリオのの野村芳雄くんをメインにしたバンドですよね。私ジャニーズ事務所のアイドルというのはスタートのジャニーズから、そうですね、嵐あたりまではしっかり記憶にあるんですけども、バンドってのはこれが初めてだったんじゃないかな。ジャニーズやフォーリーブス、それに JJS あたり何人かのグループってのはありましたけどね、楽器を持って演奏するバンドとしては最初でした。これが後の男組とか TOKIO につながっていったわけですね。まあバンドのリーダーというよりもメインの存在だった野村芳雄くん、よっちゃんはおなじみの学園ドラマ、1979年の秋に始まった3年 B 組金八先生の第1シリーズの生徒役でね出ていましたけども、1964年昭和39年生まれですから当時15歳です。ドラマの中でもレッドツェッペリンの曲をギターで弾くなんていうシーンもありましてね、トシちゃんマッチよりも地味だったものの人気が出ました。そのトシちゃん田原俊彦は1980年ソロデビュー、続く近藤雅彦マッチは81年に新人賞を獲得。さあ次はよっちゃんという番だったんですが、バンドでデビューという形を取ったんで、他のメンバーを決めるのにオーディションをやったりして、デビューが83年に持ち越されます。そうそう、もう一人のギターは、11歳の頃からジャニーズでリトルギャングなどのメンバーだった曽我康久、やっちんが入っていましたね。そこにベースとドラムが加わった4人組のザ・グッバイ。デビュー曲はこれです。1983年昭和58年の9月発売。気まぐれワンウェイボーイ。レコードセールスは9万枚、オリコンのチャートは9位まで上がりました。インデックス今週の区の1曲目は、ザ・グッバイの気まぐれワンウェイボーイでした。その後出したシングルの曲、涙のティーンエイジブルースとか誘惑迷惑なども8万枚前後は売れているんですけどもね、大きなヒット曲は出ないまま90年に活動を終えています。よっちゃん野村芳雄くんはその後もギタリストとして小泉今日子のアルバムに参加したり、浜崎あゆみのツアーのバックを務めたりと、58歳の今も現役です。ではインデックス今週の句、続いては70年代半ばのビューティーペアからほぼ10年、久しぶりに女子プロレスから人気のコンビが生まれました。クラッシュギャルズ。当時21歳の東京出身埼玉育ちのライオネスアスカと、 1歳年下、長崎県大村市出身の長代千草のタッグコンビで、1984年にリングに上がっています。ライバルはダンプ松本がリーダーの悪役同盟。このヒロインとヒールという構図で、久しぶりに女子プロレスが盛り上がったんですよね。そしてレコードも何枚か出しています。84年昭和59年のデビュー曲は4万4000枚売れています。クラッシュギャルズ、炎のバイブル。作詞は森雪之丞、作曲は後藤継俊。そして2枚目のシングル嵐の伝説は6万3000枚のセールスと割とレコードも売れていたんです。インデックス今週9の2曲目はクラッシュギャルズの炎のバイブルでした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は9で始まる名前の歌手やグループの3組3曲をやっています。ではその3曲目は工藤勇気さん。昭和30年代から40年代にかけて、ああ上野駅とか北海の満月などをヒットさせた人気歌手、伊沢八郎さんの娘として、1971年昭和46年の1月に東京八王子市に生まれています。今52歳。小学校6年生で子役タレントとしてデビューしていまして、84年にはインスタントラーメンの CM のお湯をかける少女として注目を集めました。確か夜間を持って走ってましたよね。同じ年には狂い咲きサンダーロードで話題になった石井壮吾監督の逆噴射家族、また翌年85年の台風クラブといった映画の演技で高い評価を得ます。そしてレコードデビュー、この年84年の暮れに出した野生時代というデビュー曲はレコードセールス4万枚とまずまずだったんですが、その後は目立ったヒットはなくて、2年後の86年、日曜日の夜7時半からのテレビアニメ世界名作劇場の愛少女ポリアンナ物語、覚えていらっしゃいますかね。そのヒロインポリアンナの声ではなく、友達のカレンの声を担当して声優デビューもしています。そして主題歌も歌っていました。工藤勇気さんの曲はそのアニメ愛少女ポリアンナ物語の主題歌、幸せカーニバル。一度女優としての活動の拠点をアメリカに置いて、あのスピルバーグがプロデューサーの一人だったさゆりとか、イーサン・ホーク主演のヒマラヤ杉に降る雪などハリウッド映画にも出ていましたね。今はとにかく山へ登る女優として、信州の山岳地帯でロケしたドラマなどにたくさん出ていますね。インデックス今週の句の最後は工藤勇気さんの幸せカーニバルでした。ということでインデックス来週は毛なんですけども、毛はこれまで研ナオコさんを1回だけやって、あとはずっとパスしていまして、その次の子、こちらは3曲ずつが継続しています。郷ひろみ、小泉京子、小比類巻香るに五代醐、小林麻美、近藤雅彦、小林明に小柳ルミ子、ゴールデンハーフ、小林明子、高坂美雪とやってきまして、来週もまだ3曲特集ができそうな、それも昭和の時代だけで、というのが、米米クラブが残ってましたね。ということは、君がいるだけでは入らない。それ以前の3曲を選ぼうと思っています。来週のインデックス、この12巡目は、米米クラブ。メッセージやリクエスト、何か思いついたら、どうぞ送ってくださいね。お待ちしています。今週もエンディングの時間になってしまいました。まずは、ここでメッセージを紹介するのが指定席になりました。ラジオネーム、サザエ様、年齢14歳、今週も送ってくれましたね。ちょっと前の話になりますが、レタスを収穫しました。ベランダで野菜のガーデニングやってるんだよね。自分なりに美味しくできてよかったです。次はどんな野菜を作ろうか今から考えたいです。そう、これから春を迎えてその準備をしないといけませんもんね。お岩さんおすすめの野菜は何でしょうか、教えてもらえたら嬉しいですと。詳しくは分かりませんし、種まきとか苗床作りが今でいいのか分かりませんけど、夏野菜秋野菜でもらって嬉しいのはシシトウとかオクラですけどもね。ちょっと渋いかな。挑戦できるようだったらやってみてください。そして最後は長野市のパッシーさんのメッセージ。ほぼ1ヶ月前松本に行ったばっかりなのに、大正ロマンの町上土に行ったっていうお話でしたけどもね。今週はびっくりなニュースが飛び込んできましたね。松本パルコが2年後に閉店。いや、地元の人たちも寝耳に水っていう感じでしたよ。私もその1ヶ月前にはパルコにももちろん寄りました。長野市にはない店舗もあって気に入っていたお店なのにね。どこのお店のことでしょうかね。残念です。 でもその時にふと感じていました。お客様が少ないなぁと。日曜日だったのにね。
ああそうでしたか。
まあ誰もが思うに駅から近くて場所的にはいいんですけどもね、やはり駐車場の問題でしょうかね。そんなことを喋りながら今ふと思ったんですけど、私も松本パルコ何年入ってないかな。もう5年ぐらいは行ってないと思いますね。いやもうお店の名前ズバリ言いますけども、かつてポロのラルフローレンが入っていた時にはしょっちゅう行ったんですよ。その後がトミー・フィルフィガーだったんですけども、あとメンズのお店といえば今入っているのがポール・スミスですからね。ちょっとゼロの数が多くて買い物をした記憶がありません。やっぱり長野県内どこに住んでいらっしゃっても気になる存在ではあったんですね。また何か地元で情報が入りましたらちょろっとご紹介しますよ。お送りしていきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで。さようなら。